川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。涼子ちゃん、
はい、
あのね、海外にね、まあ、しょっちゅう行ってるでしょ。で、飛行機に乗るでしょ。で、日本から飛ぶ飛行機とか日本に帰る飛行機には結構日本人が乗ってるわけですよ。で、僕は結構そこから乗り継ぎで行ったり、まあその何でしょうか、例えばこの間もウィーンからドイツのデュッセルドルフに行ったりするわけですよ、
はい、
あの単独でね。そうするとね、日本人いないんだよね、ほとんど。だから日本人はいないんだけど、他のアジア系の人がじゃあ全員いないかってわけでもない。中国の人がいたりね。
そうなんですね、
うん、だからね、日本人どこにいるんだろうみたいな感じで、でもいるところに行くといるみたいな。で、特にヨーロッパなんかいろんな国があって、まあでもね、例えばその旅行会社の、あの窓口行ったりパンフレット見たりすると、もう決まったところの定番の観光地はいっぱい載ってるけど、僕らが行くところって基本的に観光地とは限らない。でもまあ観光地もものすごく行きたい。
そうですよね。
うん、だからまあその一つがバルセロナだったりするんだけども、やっぱりじゃあ日本人がいるいないということで言うとね、やっぱり韓国人中国人の方が目につくなという感じも。
そうなんですね。
するね。だからやっぱ相変わらずまだまだ日本人もかなり外国に行くことが増えたし、だけどやっぱまだハワイに行ってる人が多かったりね。
やっぱりそうなんですね。
まあ、東南アジアに、まあ、全然いいと思うんだけどね、いいと思うんだけど、もっともっといろんな世界もあるし。で、この間そのエミレーツ航空というですね、あのドバイ経由で行ったんだけど、
はい、
ドバイを経由してウィーンに行ったわけですよ。帰りはデュッセルドルフからドバイを経由して羽田が帰っちゃうのかな。そうそうそう、10万円だよ飛行機
で。そうなんですね。
そんな高くないわけと思うと、でエミレーツ航空ってね、やっぱドバイのアラブの国の飛行機だから仕様がいいので、中の内装が良かったりテレビの画面が良かったり、
いいですね、
ライブ配信でワールドカップ見れたからね。で、
すごいですね。
ニュースとかも実はテレビがライブで見れるのよ。これって飛行機飛んでるんだよ。
不思議ですね。
なんか今時の技術ってやっぱ大したもんで。
すごいですね。
すごいすごいすごい。で、やっぱり航空会社によってそこら辺の快適さは全然違うんで、あの僕らはまあコストパフォーマンスをやっぱり重要視して、今まだね会社もそんなにお金ないし、そんなところにやっぱりね、それはビジネス乗りたいけど、ビジネスの金額を払うのまあいいホテル泊まった方がよっぽどいいかなと。
あ、そうですかね、
いう感じは個人的にはしますね、自分でお金払ってる身からするとね、はい、だからものすごくその旅の仕方っていうのも、あの知れば知るほどまあ面白いよね。だから本当にあのもっともっとこの仕事を続けていきたいなというふうに改めて思ったりもしますけどね。
それでは今日の番組始まりです。それではリスナー様からの質問に答えるコーナーです。早速今日の質問をご紹介いたします。金沢の不動産のことを教えてくださいという質問です。金沢に行ってきました。街並みが古風で趣があり、外国人観光客も多くいていいなと思いました。金沢の不動産ってどうなっていますか、ぜひ教えてくださいとのことです。
金沢は行ったことはないんだっけ、りょうちゃんね、はい、で私はちょうどね3年前に新幹線が開通したんですよ。2015年かな。でその時にちょうどセミナーをやるということで金沢に行く機会があって行って、でその時に市内観光とかもして、特にそのテレビに映る古い建物みたいな、町屋とかあの古民家みたいな建物のイメージある？
ありますね。
これね、なんでそういうものがクローズアップされるかというと、金沢は空襲を受けていないんだね。あの第二次世界大戦の日本で各地がこう、福井も富山も空襲受けてるんですよ。なんだけど金沢は受けてない、
はい、
でこれはあの地元の人に言わせると、いや金沢が京都と同じように選ばれたんだという説はあるけど、実はたまたまなんじゃないかという話もあるし、
そうなんですね、
その理由は分かんないけどね、アメリカ軍が決めてることだから。 でも結果的にそういうことで戦前の建物が残っている。で特に日本って、まあ、よくこういうこの、ね、ポッドキャストでも話してるけど、ヨーロッパなとかアメリカと比べるとすぐ壊して新しいものにどうしても行く。でこれはね ある意味仕方ないかなと思ってます。なぜかというと住宅が昔の家は快適ではないというかですね、日本の家ってねどうできてたかっていうと、なんかイメージしてもらうと、でマンション育ちだよね、言ってみればね、団地育ちみたいな感じでしょ、はい、もう涼子ちゃんぐらいの世代になると。だからそう、僕らは一戸建て世代なわけですよ。で関東、まあ、埼玉県出身なんだけど、私の印象でいうとどういう印象があるかというと、寒い冬が、
そうなんですね、
一戸建てはとにかく冬が寒い。で特に水回りが寒い、だからトイレお風呂とか寒い。夏は昔はクーラーがないわけよ。そうすると暑さをしのがなきゃいけないわけ、
はい、
そうすると日本の家って風通しがいいようにできてる。だから夏を快適に過ごすために、冬はこたつに入ってなんとかしましょうみたいな感じが戸建てなわけ。
そうなんですね。
そうなの、そうなの。だから基本的にね、一戸建てで育った私からするとマンションって、もうもちろんもうずっとマンションにもう30年ぐらい住んでるけど、基本的にあったかいわけ。全然やっぱり
違うんですね。
違う違う。でもじゃあドイツに行きました、建物入ります、あったかいわけ。ドイツ寒いじゃんもともとが、
はい、
でドイツのは、まあ、北海道みたく、要は寒さをしのがなきゃいけない。暑さは二の次、暑さそんなにめったに暑くないから、冷房はあんまりないよね。暖房はついてるけど、だから窓なんかも性能がいいものになっている。で日本なんかは窓の隙間風とかがさ、
そう
ですよね、どんどん入ってくるじゃないですか。
入ってきますよね。
でそれが古い建物の欠点でもある。でも風流というかね、その趣を感じる建物っていうのは、やっぱりその古い建物をいかに残すかということになるじゃないですか、
はい、
だからね、金沢に行ってみて、実は町屋っていうのはその隣とつながっている古い古民家みたいなやつね。で基本的にはその戦前の建物、建築基準法っていうのは昭和25年に今制定されてるんだけども、それより前にもう建ってるものが、まあ、町屋とかって呼ばれたりするね。でまあ、古民家の概念もいろいろあるんだけども、要は戦前の建物っていうことがそのまま残ってるっていうことを考えると、もう街並み的にはものすごくやっぱりノスタルジックで、特に欧米人が好むんですよ。だから我々日本人がヨーロッパに行って、あのなんとなくお城のような雰囲気の外観にうわーって憧れるわけよ。それの逆なわけね。金沢だとこれがもう日本、ザ日本文化だみたいな感じになって、で観光客からするともうすぐ受ける。でその古民家をそのまま生かして民泊とかホテルとかっていうものにして泊まっていくと、ものすごく日本の文化を感じて泊まりたいというニーズが改めて増えたんですね。でそれに対して今地元で管理をしたり運営をしたりしてくれる会社がちょろちょろ出てきたので、そういう不動産のオーナーになってホテルの免許も取ってリノベーションもしてと言っても、まあ、京都がね、実はそういうのがもうかなり流行ってて、ずいぶん前からやってるのに、京都値段がもう上がっちゃってて。
そうなんですね、
うん、やっぱり高いわけですよ。で金沢はそれからすると全然安くて、買う値段で1000万円いかなかったりして、買って中を内装入れても2000万円とか3000万円もいかないで、できるとなると、そこで一泊いくらっていうのがちゃんと取れてやれば、運営がちゃんとうまくいけば結構な利回りも回るねと、まあ、やってみなきゃ分かんない部分もあるんだけどねっていうようなことで、金沢ってねものすごくね今ブームです。でそもそもその前にマンションの価格が上がっちゃったんですよ。新幹線が通って、でやっぱ東京で不動産なかなかもう高くなっちゃって、一坪あたりの単価が200万円ぐらいになっちゃったわけ。いきなり130万円ぐらいだったのが1年経ってってぐらい上がっちゃって、
はい、
なかなかだから売れにくくなってて、じゃあ今度どうするかっつってホテルだ。でも古い家っていうのはやっぱりさっきの住宅の性能の問題があるから、実際に長く住もうと思うとその暖房の問題とかの問題で結構辛いんですよ。だけど一泊とか二泊だったら、日本的な文化でこう反転着たりこたつ入ったり、
なるほど、
なんかやるとね、
はい、
ものすごくそれが味わえるから、ちょっと寒くても我慢しようかみたいな。
そうなりますよね。
そうそうそう、中でちょっとした床暖房を入れてあげれば全然いいとかね、いうようなこともできるので、まあ、僕は根本的にはちょっとそれはもうちょっと快適な住宅を作った方がいいんでしょうけど、どうしても原価が高くなるので多分採算には合わないと思うんだけども、まあ、そんなようなことで 金沢の魅力っていうのはものすごく あるよね。だからやっぱり古い建物はそのまま残った形で壊さないで中に手を入れて でも短い宿泊だったら日本文化の交流体感で、特にヨーロッパ人が多いみたい、アジアの人よりね、やっぱりそういう建物って興味あるもんね。
そうですよね、
異文化というかね。だからすごくね、それが安く買えるっていうのと、地元の方はまだその価値になかなか気づいてない。やっぱり外から見ればそうだけど、地元の人はなんかこんな古い家どうなんかねみたいな話でっていうのがあるんだけど、今ね、今どんな状況かというと、やっぱりその東京にいる人とかが買い始めたので、安いと思った瞬間に売れてしまうぐらいの感じなので。でもね、僕ら実はうちの会社でも金沢の物件売買したんだけども、出てきたらすぐ売れるような体制を取ってるので、本当にその狙い目かなと思いますよ、ものすごく。だからぜひね、金沢の物件を積極的に紹介していきたいけど、まあ、いろんな規制もあるし制約もあるので、全部の物件がそのホテル運営できるわけじゃない。エリアによってはね、いろいろ制限があるのでそう簡単にはいかないんだけど、まあ、そんなようなことでブームになってるので、通常のアパート経営とかそういう次元じゃなくて、やっぱり日本的な文化を残しながら建物をうまく運用していって、それが投資にもつながればいいんじゃないかなということで、金沢は魅力的というふうに思います。
はい、ありがとうございました。吉川亮子の調べてみました。吉川亮子の調べてみましたのコーナーです。今回は市川さんへ日本の金沢についての質問があったので、金沢の不動産について話しますよと聞きましたので、その金沢について調べてみました。私個人は海外どころか金沢にもまだ行ったことがなくて、本当に調べてみましたら行ってみたい病がまた出てきてしまいました。
いいね。
はい。さて、その金沢ですが、まず、私がお伝えすることでもないんですが、金沢市は石川県のほぼ中央に位置し、石川県の県庁所在地です。江戸時代には約800万石と言われる江戸幕府を除いて、大名の中では最大の102万5000石の石高を領した加賀藩、加賀100万石の城下町として栄え、人口規模では江戸、大阪、京の3都に続き名古屋と並ぶ大都市であったとのことです。金沢という都市名ですが、昔山科の地、現在の金沢市郊外ですね、に住んでいた芋掘り藤五郎が山芋を洗っていたところ、砂金が出たため、金洗いの沢と呼ばれたという伝説によるそうです。金洗いの沢は兼六園内の金沢神社の隣にあり、現在は金城霊宅と呼ばれているそうです。
勉強になるね。
はい、うん、面白いですよ ね。
こんなのってわざわざ調べないの普通の人は。
そうですね、
やっぱり喜ちゃん大したもんだわ。なんか教科書を読んでるみたいです、ね、まだま
だ。そうですね、うん、金沢は観光地としても著名な都市ですが、5年ほど前のデータで金沢市を含む金沢地域の観光入り込み客数は約765万人で、有名な観光地でもある兼六園への来客が全体の2割を占めるそうです。美術館や博物館、記念館が多い都市としても有名ですが、金沢21世紀美術館や志向記念文化交流館などが有名ですね。あと最後に本店を置く企業で有名なのがアパグループですね。
知ってる？
はい、アパ。有名ですよね。
アパ何やってる？
あの社長が有名ですよね。
そう
看板出てますよね。はい。新幹線も開通し行きやすくなったようで、ぜひ一度行ってみたいと思います。なんかゆっくりした時間が流れるイメージができましたね。兼六園や金沢城、武家屋敷や茶屋町など、なんかのんびりとぶらり旅をしてみたいと思いました。
そうですね、
はい、
日本で作って金箔の 99% は金沢ですから。
そうなんですね。
金箔が張ったソフトクリーム
食べてみたいですね。
全然味しないけどね、別に。でもうそんなの売ってますからね。
そうなんですね。
そう何でも金箔
いいですね。でも、
いいです
よ。縁起が良さそうですよね。
そうだから金の沢なんですよね。
そうですね。
だから金が取れたから金箔なんですよ。
あ、そうですよね。
そう
今日は石川県の金沢を調べてみました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。